ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の城陽市と京都市の南区伏見区に活動の拠点を置いた3回生が地域の活動について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。本日はリプロジェクトのメンバーがお送りします。本日お送りするメンバーは翔吾と
遥と
天健と
高田と
まいです。
よろしくお願いします。
はい、それでは、はい、リープロジェクト2回目のラジオということで、はい、前半はアイスブレイクからやっていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
お願いします。最近、うん、まあ今日も雨なんですけど、うん、ちょっとこれから梅雨の時期ってことで、
そうね、
なんか雨の日をどうやって乗り越えるかっていうのと、うん、みんな最近疲れてきてませんか？
疲れてる、まあ、若干。
で、5月病、うん、どうやって乗り越えるかっていう話題についてちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、
はい、
まあどっちでもいいんですけど、うん、じゃあ翔吾くん、
俺ですか？まずはあれな、雨をどう乗り切るか、
うん、
雨をどう この時期をどう乗り切るか、
ちょっと
どう乗り切るか、どう乗り切るか。
でも正午沖縄出身だから雨降ってることとか多かったんじゃない？
まあ、降ってるけど、まあそんなどう乗り切るかとかあんまり意識したことはないよね。
そうね、なるほど。
ね、まあ、まあ一人暮らしをしてるからやっぱ困ることが何個かあって、まあそれはまあ洗濯かな。
洗濯ね。
いや、わかるわ。それは干すのがもうずっと中もしてない干しになっちゃう、うん、まあそれはもうどうしようもないから、もうその期間はめちゃくちゃ、うん、俺そのアパートに乾燥機じゃないけど、うん、室内の乾燥機みたいについてるから、うん、もうそれをもうずっと回して乗り切る、うん、それぐらいかな。そう、雨はもう本当になんかめっちゃ意識するわけじゃないからね、うん、なんかよくなんか具体的なみたいななんかないけど、
うん、
まああとは5月病、
うん、
まあ、5月病
なりますか？
5月病ってやれ、なんか気分落ち込むみたいな。
そうそうそうそう。
5月はまあまあまあ、まあでもなんかこの時期、まあ1回生の時だったら一人暮らしで、うん、まあ、この時期一応なんか友達を思ったりできなかったりとかで、うん、なんかなんだかなみたいな気持ちにはめっちゃなってるけど、俺はなんかあえてなんか感動するとか、ちょっと悲しい動画見て、あえて涙を流してすっきりして眠るみたいな。
あ、なるほど。
泣ける動画を見
て、そうそうそう、それを見てあえて涙流してなんかすっきりして、で寝て次の日頑張るみたいな。あえて涙流すっていうのをやったかな。
あ、すごい、なるほど。
そうなんですね。落ち込んだ時はちょっと実践したみたいと思います。
はい、お願いします。
けんけんお願いします。
俺は雨の日の乗り越え方は乗り越え方やっぱ、まあ、ちょっとちゃうけど、雨の日やっぱり汚れるからこうズボンと靴を黒に揃えるっていう。
あ、今日も黒。
そうですね、本当は。
いつも黒じゃない？
そんなことはない。そうだから、まあまあ汚れへんようにしたいっていう心がけを雨の日はしてます。では続いて5月病に行くと、5月病俺でもあんまり落ち込んだりしひんタイプやからあんまり感じひんかな。そう、
なんか辛いことがあったりさ、
うん、
疲れてきたなって時にどうやって気持ち切り替えてるの？
いいけど、なんか疲れてもなんか寝たら治るみたいな、なんか身体的な疲れはもう寝たら治る。
で、
心もそんなに、心もそんな疲れへんタイプかな。
なんでだろう、
分からへん。
切り替え上手のケンケンやな。
そうだから、そう。そうなんよ。
じゃあケンケンの乗り換え方は、まあ、疲れないということで。
何の参考にもならへん、申し訳ない
。はい、次タカトお願いします。
はい、雨の日の乗り越え方は、とりあえず美味しいものを食べること。 うん、雨の日だからこそ美味しいもの食べたり、うん、僕も一人暮らししてるんですけど、うん、雨いると部屋でいる時間多くて、うん、自分の部屋多くて、うん、掃除するのもある意味気分転換なのかなと思ってて、普段部屋散らかってるので雨の日こそ掃除やと思って掃除してます。
えらい。
と、五月病の方は、うん、実は今年一番過去一五月病やなって感じてて、なんか結構最近火曜日大学休みやったり、僕月曜日毎週授業取ってなくて休みなんですけど、なぜか学校に行って課題やってたり、なんか研究室でひたすらこもってた時に何のために頑張っとるんやろうとか、なんか勝手に振り返っちゃってて、まあそれは課題終わらせるためでもあるけど、なんで課題やってるのとか、なんで僕大学生なんか生活してるところまで落ち込んではないけど、なんか考えちゃってて、その時に思ったのは2つあった。1個は寝ること、昼寝すること。
いや昼大事よ。
その僕学校で全く昼寝しなくて、この前木曜日にたまたまちょっと家帰って昼寝してから予言受けるみたいなことをやったんですけど、本当に気分前向きにリフレッシュできてめっちゃ大事やなと思ったのと、もう一個は定期的に友達やまあ普段関わりある人とご飯行くこと、でそこでそういう悩みとか打ち明けて、この前もバイトの人とよく飲み行ってるんですけど、ちょっと最近そういうことあってって喋ってて、なんかだいぶ気分晴れやかになったし、楽しみ作ることでもだいぶ前向きになれるかなっていうの、それが乗り越え方かなって感じです。
すげえな、は
い、いいですね。
そしたらまた深尾ゼミでもみんなでちょっとご飯行きましょう。
ね、最近行ってないよね。
最近行ってない、
ね、
なんていうかな、
いやまあ寿司
は、あ確かにね、
まあまあまあ、
食べに行く飲みに行く、
うん、そうやね、
またみんなで行きまし
ょう。はい、
行きましょう。
はい、じゃあ甘い甘いお願いします。
は
い、
雨の日は、ないです。
ないです。
雨はなんか濡れるし、電車も混むし、いや。
いやー、そう。
なんか乗り越え方はもう逆に知りたいって感じ。
耐えるしかない。
ですね。五月病。はなんか最近ほんまに高とも言ってたけど、なんかなってるなって感じてて、なんかほんまに授業に行く気が
ちょっとめんどくさいな
みたいな、そうなっちゃってて、でなんかリフレッシュ、なんかもう遊びに行きたい欲がめっちゃ出てるから、最近はよくドライブして、この前は箕面の滝を見に行って、ちょっとマイナス
イオンマイマイのリフレッシュはじゃあ、ドライブ行って、マイマイが運転するの。
そうそうそう、
マイマイのリフレッシュ乗りた
安全そう、
結構、安全
安全一番大事、
じゃあいろんなところに出かけるってことで、
それがリフレッシュになってるかなって感じ。
いやいいな、
いいな、羨ましい、ね、じゃあはるかちゃん、
はい
はい、
私は雨の日の乗り越え方は、まあ、実践できてないんですけど、はい、なんか雨の日に聴いたら気分が上がる曲とかを聴いて、なんかこう傘を差しながら、楽しく歩くみたいな、
あ楽しみに行く、
大事大事、
まああんまないんですけど五月病の乗り越え方は、私も最近五月病やなと思ってて、っていうのもなんか休みの日とかでもずっとほんまに寝てるんですよ、で私はタカトと逆でお昼寝をしすぎてるので、ちょっと、ちょっとやめなければと思って。
なるほどね、
で大事やで。
そうで最近決心したんが、起きて30分間ぐらい散歩行こうと思って、
すごいな、
まだ一回も行けてない
じゃあまあまあまあ
実践したい、
したい、
実践しようかなって思っております
。いや、いいね、やりたいわ散歩、
ね、
そうリフレッシュにもなると思う、
いやマジでそう、
落ち込んだ時とか、
雨の日とかあえて傘ささずに濡れるのも結構個人的に、いやなんかスッキリするな、なんか
主人公
すぎる
めっちゃびしょびしょだって、なんかあんまり気にせずもうそこら辺歩いて
心配になるわ、
なんかスッキリする、 なんかわからんけど
実践経験あるよそれ。
いやあるあるあるっていうか、なんかもうなんか傘雨持ってなくてたまたま、でなんか雨降ってるけど、もうなんかめんどくさいなと思ったらもう思ったけど、なんかもういや行こう、
あそのまま行こう
っていう、結構なんかすっきりしましたやってみてください
雨の中
やってみようと思います。はい、ではちょっと話題を変えまして、最近ゼミで、新しく入ってくる2回生の面接をしたんですけど、みんなが面接をするときに意識したいこと、意識してることは何でしょうか、っていうことで、高人くん、
今回のその面接は僕とはるかちゃんと、あと夏希ってこと、ブンブンってこの4人幹部で面接やったんですけど、面接やったときに僕が意識してたことが笑顔、
あ大事、
めっちゃ笑顔を気にしてたからこそ、逆に今度就活とかいろんな場所で面接あるときに、僕結構暗い顔すぐ出しちゃうってあるから、もう笑顔、もう満面の笑みを見せて入りたいんです私はぐらいの勢いの勢いと笑顔が意識したいです。はい、
てなことで次、マイマイ。
はい、なんやろ、私は受ける側しかやったことがないから、でもなんか自信ありげに見せることとか、なんか自分の考えとか、なんかこう思ってますみたいな、相手の目見て、なんか自信持って言うこと、あとは笑顔、
あと笑顔
を頑張って意識してるって感じ。
笑顔やったら自信ありげにも見える、
そうそうそう、それが大事かな。
頼みました。じゃあ次はケンケン。
はい、俺も前々に似てるけど、なんかちょっと自信ありげな感じ、ちょっとこう手振り入れたりガチガチガチ、
いや怪しんで
ない、手振り入れて、なんかめっちゃ自信ありますよみたいなの出すかな。
そう、
あの初対面の人にあんま緊張しへんタイプやから、そういうのは割といける、汗かかずに。
緊張しいですからね。
そう、そう感じかな。
ありがとうございます。そしたらケンケンケンくん、翔吾。
俺はなんかは、なんかは今回のあれで関連付けでゼミのあのなんていうの、面接はやっぱ個人的にはもう全部素直に言おうと思ったかな。
あ、もう自分をさらけ出す
っていう。なんかもう、なんかあんまりね変に誇張したりしても多分気づかれるし。なんか自分に素直の方が多分喋れること喋れるから、もうそれいっぱい喋って、なんか俺あえて表情もなんか多分そこまでなんか笑顔とか意識せずに、もうなんか普通の、もうその質問に対しての感情みたいなの出した気がする。
素直なのが大事っていうことで、はい、じゃあ私は一言、笑顔が大事です。はい、そしたら前半はこんな感じで、
はい、はい、じゃあそれではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はミセスグリーンアップルさんのウォンテッドウォンデッドです。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はミセスグリーンアップルさんのウォンテッドウォンデッドです。
はい、はい、では後半からはDプロジェクトの活動についてちょっと喋っていきたいなって思います。
はい、
D プロジェクトでは、イベントサステナビリティフェスっていうイベントを企画してまして、そこで持続可能、ガス炭素とリサイクルの楽しさについてちょっとみんなに、多くの人に知ってもらおうってことで、ゲストの方をお呼びして、その脱炭素とかについてちょっと語ってもらったり、あと何をするんだろう、
あと詳細はまだあんま決まってない
詳細決まってないのがその本音なところなんですけれど、その環境の活動家の方を呼べたら呼びたいねって話とかしてたり、その環境に関するちょっと有名なものを大学に持ってきて、その大学内でイベントを行う予定なんですけれど、そういうものでいろいろ環境について、特に学生の人たちとかに、そのリサイクルの楽しさとか環境 守っていく必要性とか、なんか知ってもらう一きっかけにするようなイベントにしたいなって感じですね。
ありがとうございます、はい、それで、多くの人、より多くの人を読んだら、こういろんな人に知ってもらえる、環境のことについて知ってもらえるので、ちょっと多くの人を読みたいなって思ってるんですけれども、みんなはどうやったら多くの人を呼べることができるか、何をしたら多くの人集まってくれるかなっていうのをちょっとね、一緒に考えていただきます。はい。じゃあ、正午。
よいしょ。
はい、正午。どうやったらいっぱいいろんな人が来てくれるか。
そうやな。
うわ、まあ、個人的にはやっぱりなんか話す聞くのも大事だけど、やっぱり体験できるのもなんか結構魅力というか関心も入れるかなと思ってて、そう、実際になんかリサイクルしたやつでなんか作ってみたりとか、なんかそのリサイクルしたやつでなんか乗り物が動くならそれを実際に見てみるとか、やっぱなんか話聞くだけじゃ分からんし、なんかあんまり魅力に個人的にはあんまり感じないから、まあどちらかといえばもう自分も体験できる、実感できるみたいなのがあればめっちゃ人来てくれるのかなと思うけどね、
自分で体験して成功した経験ってすごい記憶に残るし、面白いな、楽しいなってなるから、ちょっとそれやってみたいと思います。じゃあ次はマイマイお願いします。
うーん、難しいな。なんか広報のやり方も結構工夫したいなと思ってて、なんかどんだけその有名な人とかすごい活動してくれるしてる人が来てくださっても、やっぱり宣伝が伝わってないと来てもらえへんやんか。そうやから、何がいいかな、なんかポータルサイト、大学のポータルサイトもあるけど、それだけやったらやっぱ見る人も限られるから、なんか SNS とかね、使いたいよね。発信の仕方とかもちょっと勉強していきたい。
私今それ聞いてちょっと思いついてんけど、そのイベント、そのサステナビリティフェスをやる前の知ってもらうためのミニイベントみたいな、予備イベントみたいなのできたらちょっといいかなって今思いました。はい、候補頑張りましょう。じゃあ次はキンキン。
はい、ちょっと待って、さっき言おうとしてたんがちょっと飛んじゃったな。
何やろ、
何やったっけ。あ、そうや、ちょうどこの今こう企画してるんがちょっと9月ぐらいかな、はい、で、その受験生とかが、はい、オープンゼミとかじゃないよ、はい、オープンキャンパスとかに来るタイミングやから、はい、そういう受験生も来てもらえるような、そういう取り込んでいけたら、やっぱいっぱい人来れるんじゃないかなっていう、そういうふうに思ってますね。そうい
いね。
そのちょうど今企画してる日の前の日がオープンキャンパスの日やから、その人たちとかにこう呼びかけとかもし何かできたら、次の日も行くかみたいな感じでいっぱい人が集まったりするんじゃないです
か。大学生だけじゃなくて、
そうそう、高校生とか保護者の人とかいっぱい来るんじゃないかなっていう、
知ってもらえるいいアイデアと思う。素晴らしい。
汗ね。
汗かいてます。はい、じゃあタカトお願いします。
はい、さっきちょっとはるかちゃんと言っちゃったことかぶってるんですけど、はい、僕もそのイベント行う前に、まあ、イベントっていうか逆にちょっと龍谷大学の取り組みとかを知ってもらうきっかけがあった方がいいんじゃないかなと思ってて、前回の3週間前のラジオでもその龍谷大学にウォーターサーバーあるよとか、いろんななんかエアコンの設定温度あるでみたいな話とかしてたと思うんですけれど、なんかそれを知ってもらうための集まりの場が欲しいなと思ってて、なんか全然みんなウォーターサーバー使ってないとかあったと思うし、なんかちょっとそれを使ってもらうきっかけ作って、なんかそこのウォーターサーバーの横とかに、それこそ前々言ってくれたなんか広報の何かチラシなり、なんか SNS の QR コードでもいいと思うし、を置いてそのイベントの存在知ってもらって、結構その龍谷大学に通ってるみんなからしたら結構自分ごとだなと思えるようなイベントに、なんか誰かがやってるわとかじゃなくて、自分もこれ将来活かせそうだなとか、何か役に立つかもしれないなと思うきっかけを与えることがめちゃめちゃ大事なんじゃないかなって思ってました。
すごい。
そうやな。 大事やな。素晴らしい。
そう、正論すぎても何も言うことがなかった。
言うことなしです。
言うことなし、
はい。ありがとうございます。
じゃあ、はるかは。
はい。私は、まいまいと一緒で、ちょっとほんまに広報が大事やなと思って、うんうん、はいはい、で、やっぱり知ってもらえへんかったら、そのイベントがあるって、
うん、
来てもらえへんっていうのは大前提で、うんうん、ちょっとここで広報しておきたいと思います。
みんな来てもらいたいから。
あ、でも龍谷大学でやってる取り組みとして、うん、なんかカーボンニュートラル宣言とか、
うんうんうん、ネイチャーポジティブ宣言
とか、うんうん、なんか龍大は再エネ 100% を実現してるんかな、うん、実現してるの、
うんうんうんうん、調べ中ですね。
してまして、
はい、
で、まあその取り組みについて、おっと、
みんなに知ってもらうみたいな、
うん、まあそういう取り組みをしてる、脱炭素とか環境問題に対して結構積極的な大学やと思うんですけど、まあそんな大学のことをちょっと知ってもらうためにサステナビリティフェスをさせていただくので、ちょっとみんなの行動が環境に寄り添ったものになるために、ちょっと私たちも頑張っていきますので、
うん、
ちょっとぜひ9月ぐらいかな、
9月の23日
に、うん、9月の23日、
はい、今のところは、はい、まだ詳細決まってないので、
うん、大学生以外の人が来れるかはちょっとまだ決まってないので、
そう、ね、
またこれからちょっと活動報告していきたいです、うん、来てください。
どんな人
はい。で、まあ、次に、
うん、
プロジェクトで不安に思っていることはありますか？っていうことで。
まあまあまあ
まあ。まあまあまあ。じゃあそんな翔吾くんから。
プロジェクトに来まーす。まあ他のプロジェクトと違って、
はい、
やっぱり今年から始まったのだから、
うん、
なんか他のプロジェクトはなんかもうちょっと形って言ったらあれだけど、うん、ここと協力してるからなんかもうある程度去年みたいな感じで、あ、先輩たちみたいな感じでやっていくみたいな、うん、連絡取り合っていくみたいなことを教わったり、うん、そう参考にしたりすると もうできる参考にすることできると思うんだけど、俺らはもう今年から始まったことだから、うん、なんか進め方もまだちゃんとわからないし、うん、なんかそういう先輩からもなんかちゃんとしたって言ったらあれだけど同じ意見をもらったりすることも多分できないから、まあ、やっぱそこがちゃんとこう他のプロジェクトと同じような感じでその目標っていうか、その例えば9月までに準備できるかっていうのがまだちょっと今そこは不安だね。
うん、新しいプロジェクトやからいろいろできるけど、
うん、
まあ、先輩からの意見はちょっともらえないっていう
かもしれないしみたいな、なんか
相談できひんよな、
うん、進め方も多分まだわからないから、
うんうんうん、
ちゃんと何をどう調べていくとか、うんうん、どういうことを考えていくみたいなのが、
うんうん、
まだちょっと不安ですね。
もっと先生とはもうみんなともちょっと連携して思っていきたいですね。
話し合っていかないとね。
はい、そしたらケンケンお願いします。
やっぱでもまあ翔吾と似てるけど、やっぱなんか何していいかっていうのがちょっとこう明確に分からんから、
うん、
いやそこをしっかりこう明確に決めていけるようになっていきたいなっていう、うん、一個一個なんか、うん、
あー分かる、
そう、うんうんうん、目先の目標を作れたらいいよなっていうふうには思うかな、うんうん、
か
そうそうそう、
うん、
それないとだ、
うんうん、
分からん
し、う
ん、
そうそう、ちょっと大きいから、う
ん、大きす
ぎて、そうことが大きいからやっぱちっちゃいことがしっかりとコツコツやっていけるように今後はしていこうっていう、
うんうん、していこう
していこう
していきます、
うん、
お願いします。
はい、
そしたらタカトお願いします。
はい、本当にみんなと被っちゃうんですけれど、まあ本当に今後の見通しが確実に見えてないっていうところがやっぱ自分も一番な問題で、
うん、
まあその結構先生に頼っちゃってる自分たちが結構いるのもあるから、うん、まあ、先生に頼らなきゃ動けない部分もあるけれど、本当にグループでなんかどうしていくべきだろうっていうのを一から話し合うことは本当に大事だと思うし、逆になんか行き詰まった時どうすればいいですかってことは先輩にも聞けると思うから、うん、なんかそういう行き詰まった時の対応とか相談とかはなんかいろんな人に声かけてみて少しでも不安解消するのが一番なんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
確かにね、
はい、そうですね、みんなで頑張っていきま ましょう、うん、じゃあ、マイマイ、お願いします。
もう私も、もうみんなと一緒に、なんか具体的には、そのイベントの運営とか、なんか実際にできるんかなとか、うん、そのマイボトルのデザインとかも、うんうんうん、なんかうちらでできるんかって
、
結構そういう現実的な部分でやったことがないからこその不安が結構あるかなって感じなので、
確かに、
まあ、これからですね、
これからな、
頑張りましょう、
頑張りましょう、はい、
はい、
はい、
じゃあ終わりですね、
はい、じゃあ、はい、終わりいきます。本日は B プロジェクトがお送りしました。来週は歯科プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
翔吾と
遥香と
ケンケンと
高人と
舞でした。
ありがとうございました。
バイバイ。